カ第17章1節から10節。イエスは弟子たちに言われた。つまずきは避けられない。だがそれをもたらすものは不幸である。そのようなものはこれらの小さいものの一人をつまずかせるよりも首に引き薄をかけられて海に投げ込まれてしまう方がましである。あなた方も気をつけなさい。もし兄弟が罪を犯したら戒めなさい。そして悔い改めれば許してやりなさい。1日に7回あなたに対して罪を犯しても7回悔い改めますと言ってあなたのところに来るなら許してやりなさい。人たちが私どもの信仰を増してくださいと言ったとき、主は言われた。もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう。あなた方のうち誰かに畑を耕すか羊を飼うかするしもべがいる場合、そのしもべが畑から帰ってきた時、すぐ来て食事の席に着きなさいというものがいるだろうか。むしろ夕食の用意をしてくれ。腰に帯を締め、私が食事を済ますまで休止してくれ。お前はその後で食事をしなさいと言うのではなかろうか。命じられたことを果たしたからといって主人はしもべに感謝するだろうか。あなた方も同じことだ。自分に命じられたことを皆果たしたら、私どもは取るに足りないしもべです。しなければならないことをしただけですと言いなさい。
さて、今週からこのルカによる福音書の第17章に入ります。一章からずっとこう学んできてですね、いよいよ17章ということになるんですが、そこで今日はちょっといきなり、唐突な質問をしてですね、したいと思うんですね。皆さんはご自分のお墓に、そんなこと考えたことないって人多いと思うんですけど、自分のお墓に墓碑名を刻むとしたらですね、どんな言葉をこう刻みたいと、願ったことないという人がほとんど考えたことないという人がですね、こう多いんじゃないかなと思いますが、皆さんだったらどんな言葉を、ね、残したいと思われるでしょうかね。キリスト教のお墓に行くと、よく見かけるのは、神は愛ですとかですね、あるいはそうですね、私はよみがえりであり命であるとかね、そんなのが多いですよね。あるいはそうですね、どういうのがあるかな、私たちの国籍は天にあるとかですね、これも多いですね。ちょっとこう印象深かったのは、主にあってここに眠るっていうね、なかなかこうちょっと印象深いというか、そんな思いのするのもありました。感慨深いものなんですが、実はヨーロッパで活躍した一人の著名な牧師がいましたが、彼が自分の墓碑名に選んだのは、先ほど読んでいただいたこの17章の10節にある言葉だったっていうんですね。それはどういう言葉かというと、私どもは取るに足りないしもべですっていうこの言葉をお墓に刻んでるっていうんですよね。なんかとても心惹かれる御言葉だと思うんですけど、この取るに足りないしもべってね、これ実は別の日本語訳の聖書を読みますと、役に立たないしもべ、あるいはふつつかなしもべって訳されてるんですね。そうすると、もしかするとそれ読むとね、なんとなくこのしもべっていうのは自分の仕事を十分に果たせていない、そういう意味でのしもべであるようにこう受け止められてしまう可能性もあるんじゃないかなと思うんですよね。役に立たないんですからね。でもね、イエス様はそう言ってないんですね。イエス様はここで自分に命じられたことを皆果たしたらって言ってるんです。命じられたことを、主人に命じられたことを全部果たしてるんですね、このしもべは、ね、きちっと自分のなすべきことを果たしてる。そういう意味では自分はきちんとやるべきことをやりました、私は主人のお役に立ちましたってね、言うことのできる、そういう人なんですよね。ただこの取るに足りないって訳されている語源、言葉の元々の意味はですね、支払うべき代価を持っていないっていう意味です。支払うべき代価を持っていない。ある人はこれを公約しました。
私は自分がしたことについて報酬を求める資格のないものです。ここでしもべって訳されている言葉なんですけど、実はこれは奴隷を意味する言葉だって言われてるんですね。奴隷なんですね。つまり1日働いたらいくらの報酬を もらえるという約束で働く、いわゆる労働者じゃないんです。日雇いでも何でも労働者っていうのは1日働けばいくらかもらえるわけじゃないですか。奴隷っていうのはそういう関係じゃないんですよね。主人に買われて主人の所有物になったんです。だからいくら働こうと主人が言われたままに働くしかないんで、それでいくらもらえるっていう関係じゃないんですね。そういう意味では主人が命令したことは当然実行しなければならないことだからこそ、ね、私は取るに足りないしもべですということになる、すべきことをしただけですということになるんですよね。それが奴隷っていうものなんです。それが奴隷というものの、身分なんですね。このしもべ奴隷はよく働いてますよね。 畑でね、一生懸命働いただけじゃなくて、帰ってくるとすぐに自分の食卓つかないんです。お腹空いてたでしょうけど、まずは主人のための 食事を給仕するんですよね。そして主人と一緒に食事するんかというか、そうじゃないですよね。食事を主人が全部済ませた後に、多分食事が、よし取っていいって許可をくれるんだと思うんですが、それを今度は自分で食事を取ると。これ全部自分の意思でそういう行ってるんじゃないんです。全部主人が命じるままにそうしてる。そういう意味ではこれは模範的なしもべなんですね。しかしそれはあくまでも当然やるべきことをやっただけだ。特別に奴隷として偉いことをしているわけではない。だからこそしなければならないことをしただけですって言ってるんですね。そう言われて理屈はわかるんですけど、現実問題ね、なかなか言える言葉じゃないですよね。皆さんどうですか。自分の冒険にそう刻むかどうか別として、神様の前にね、ああ私は しなければならないことをしただけですって、本当に平気だって私たちは言うことができるだろうか。ある日本の著名な牧師がですね、このことでこんな風に言ってたんですね。私はこのことを私どもがはっきり言い得るかどうかということに私たちの強さがかかっていると思っています。おのおのの人生を生きる強さがここに、そこにかかっています。教会の強さ、キリスト者の強さがそこで問われていますって書いてるんですね。この場合の強さっていうのは、いわゆる頭の良さとかね、能力のことじゃないですね。主のしもべに徹するそういう心、へりくだるそういう心の強さを意味してるんだろうと思うんですよね。心に留めるべき言葉なんじゃないかと思うんですね。ところでなんですが、イエス様はそもそもどうしてこんな話にここでしたんでしょうね。実は5節にこう記されてるんです。5節、使徒たちが、これ弟子たちのことですが、使徒たちが私どもの信仰を増してくださいと言った時、主は言われた。この時人たち、弟子たちはなんか自分の信仰を増してほしいって願い出たって言うんですけど、多分何かの原因で信仰的に行き詰まってたんでしょうね。ああ俺たちの力ではもう無理だと、自分でどんなに頑張ってみようと思ってもこれ以上は前に進めない、イエス様何とかして私たちに信仰を増してくださいと、そうでなければもう一歩も前に進めませんっていうのは、そんな思いだったんだろうと思うんですよね。じゃあ一体どうして弟子たちはそんなに行き詰まってたんだろうか、どうして信仰をもっと強くしていただく必要を感じてたんだろうか。実はこれ遡っていけば、今日最初に読んでいただいた1節から4節にかけてイエス様が弟子たちに述べた言葉にその原因があるんです。頭の部分でイエス様何を述べたかというと、ここでは一言で言うと罪というものが問われている。さっきもね、子供の話で罪が出てきましたけど、罪が問われてるんですね。どういう罪かっていうと、人をつまずかせる罪です。人をつまずかせる罪、他人をつまずかせて神様から遠ざけてしまうようなことをしてはならないってイエス様はここで弟子たちに言ってるんですよね。また罪を犯しそうになっている人がいたら、きちんとそれを注意して教えてあげなければならないとも言ってますよね。その人が罪を犯さないで済むように止めてあげなさいって言うんですよね。でも実際悲しいことですけど、いくら止めても罪に陥ってしまう、 そこに行ってしまうってことは現実にあるんだろうと思いますよね。じゃあどうしたらいいんだろうか。罪に陥ってしまった場合にはその人に悔い改めることを教えなければいけないイエス様は語ってるんですね。悔い改める、それは自分の罪を認めて神様のもとに立ち返ることです。罪に陥ってしまった、ね、神様に対して罪を犯してしまった、その時にも悔い改めて神に立ち返るようにしてあげなさいってイエス様は弟子たちに言ったわけですよね。そして悔い改めたならばそれを許してあげなさいって特に注目しておきたいことは4節でね、皆さんも注目したと思うんですけど、1日に7回あなたに対して罪を犯しても7回悔い改めますと言ってあなたのところに来るなら許してやりなさい。面白いですね皆さん、1日に7回ですよ。まあ、8時間は寝るとして残り16時間のうち7回 2,3 時間で1回罪を犯すってことですよね。まあ実際にはこれ回数の問題じゃなくて 7回っていうのは何度でもっていう意味なんですけど、でもイエス様は何度でもって言わずにわざわざ1日に7回って言い方してるんです。つまり罪の連続ですよね。もう罪から罪へとまた犯すっていうような、そういう連続の中にもその都度悔い改めるならば許してやりなさいってイエスもおっしゃってる。難しいですよね実際問題、1回ならまあいいかなと、2回、我慢してなんとか、3回はありませんってね4回ありえっこない、1日に7回なんかとても言えない、許せるはずがない。どうでしょう皆さんね、私たちの家庭生活を考えてみてください。たとえ一度だってもし罪を犯したらすぐに許すどころか明日も明後日も覚えてますみたいなですね、そんなことが私たちの中にはないだろうか。でもイエス様はここで弟子たちに許すことを求められたんです。それも自分のためじゃないんです。相手が罪から救われることを真剣に考えるから許すってことですね。そのために許してあげなさいって言ってるんです。自分の気持ちよりも何よりも相手を生かすための許しがここで求められている。ここがね、私がよく考えなければならないところだと思うんですけど、教会に来るとまず問われるのは自分自身の罪ですよね。自分が神様の前に人の前にも罪人だってことに気づかされる。そしてその罪を認めて、知って認めて、そして罪からの救い主としてイエス様を信じて洗礼を受ける。こうしてクリスチャンになるわけです。これはまあ大体ねクリスチャンであればみんなそういう経験はしてるんだと思うんですけど、ここで言われてるのはそういう自分の罪じゃないんです。自分の家族とか隣人とか友人とか身近にいるそういう人たちが犯す罪、それに配慮してあげなさい、それを許してあげなさいってイエス様はここでおっしゃってるんですよね。自分の家族や友人が隣人が罪人であるということを深く悲しんでそれが許されることを求め続けるって、こういうことどうでしょうか。私たちは自分に対する罪もその人のためならば喜んで許すことに熱心になる。果たしてそういうことが私たちにあり得るだろうか。イエス様はここで弟子たちに、あなた方は私の弟子である、私の弟子は隣人がどんなに小さな弱いものであってもその弱さのゆえに罪を犯すことのないように全力を挙げて守ってあげなさいとおっしゃってるんですね。たとえ罪を犯してしまった時も悔い改めてその罪の許しを求めるように導いてあげなさい、何度でもそうしてあげなさいって言ってるんですね。この今日は17章に入ったんですけど、ちょっと前の15章というところで放蕩息子って有名なお話を読みましたよね。その放蕩息子の話の前には100匹のうちの1匹の羊が迷い出てしまって、その1匹をですね探し求める救い出すためにね、その羊飼いの話があったりしましたよね。さらには放蕩息子も放蕩残骸でね家を飛び出していってしまった、その放蕩息子をもうずっと待ち続けてよう喜んで迎えたっていうお父さんの話が出てきましたけれども、人が 神様の身元に帰ってくる時っていうのは、そういう悔い改めるものを探し求めてやまない神の御業にですね、私たち自身が弟子として加わっていくこと、そういうことが必要なんだっていうことなんですよ。そういうものが人々がいる中で、人々が罪を悔い改めて帰ってくるんだっていうことです。そういう意味で教会っていう場所は、人々の罪のために心を配り、罪の許しを宣言する場所なんです。そういう務めに生きるところ、それが教会っていう場所なんです。それは本当に大切な働きであって、この世に他にそんな場所は絶対ないんです。しかし同時に、その働きって難しい働きだなと思いますね。本当に難しい働きなんだと思います。そこで問わずに折れなくなるのは自分の信仰の弱さですよね。これ信仰がなければ、とても教会の務めに生きることはできません。信じてなければ何もできないと言っても過言ではない。信仰を持っていなければ、人の罪のために真剣に祈ることなんかはできっこない。その人の許しのために祈って、ひたすら主の恵みを説いて伝道することもできるはずもない。いや、そればかりか、およそ主に従って生きるということは信仰がなければできないことです。家庭の中で主を信じ続けることも、社会の中で主を信じ続けて生きることも、いや、学校の中で主を信じ続けて学び続けることも、常に私たちの信仰そのものが問われるんですよね。実はそこで私たちは、実は心細くなってくる。果たしてこんなんでやっていけるんだろうかって、やっぱり誰しもが思うんじゃないかと思うんですね。だからこの時、弟子たち、使徒たちは主イエスの御言葉を聞いた時にね、どうしても信仰を増していただかなければならないと。このままじゃとてもそんなことできるはずがない。1日に7回許すなんて私たちにできるはずがない。そういう思いで弟子、イエス様に尋ねてきたわけですよね。でもイエス様のこの時の答えは何でしょう。皆さん、すごいですよね。この時イエス様は、信仰さえあれば桑の木も動くって信じて動けって言えば動いちゃうっていう、すごい言い方してますよね。つまりここでどういうことが言われているかというと、信仰っていうのは大きくなくていいって言ってるんです。からし種一粒、からし種って本当にちっちゃい、ものすごい小さい種なんそうですね。あ、見たことありますけどね。こんなちっちゃな種がまかれて芽が出るとかなり大きな木になるんです。大木になるんです。その種の小ささと、その木の大きさのね、その違い、そのためにからし種っていうのよく使われる例えですけど、信仰って大きくなくていいと。からし種一粒ほどの小ささであればいいんだ。問題は何かって、それが本物であるかどうかなんだってことです。じゃあ本当の信仰って何なんでしょう。そこでイエス様はこの取るに足りないしもべの例え話をしたんです。本物の信仰って何かっていうことを説明するため。そこでイエス様は何を言ったかというと、あなた方は主人に仕えるしもべとして生きることを覚えればいいんだとおっしゃった。取るに足りないしもべって言い方してますけど、一人の主人に仕えるしもべとして生ければいいんだ。それが本当の信仰のあり方なんだっておっしゃった。それが分かった時に、あなた方は本物の力強い信仰に生き始めることができるんだ。自分が主人にであるんじゃないんだと。あなた方は主人に仕えるしもべなんだ、奴隷なんだ。自分が主人で亡くなってしもべになった時に何が起こるかっていうと、そこに新しい主人が登場するわけです。その主人が主イエス・キリストというお方だ。クリスチャンにとってイエス様は主人なんです。主なんです。キリストを信じた者はイエスは主であるって告白するわけですけど、それは言い換えれば、自分はあなたのしもべです、イエス様、私はあなたの奴隷ですって言うと、ということなんですね。主のしもべとは、イエス様のものになりきって、その意のままに生きる存在になるということなんです。イエス様の言われる通りに動き、そこに生きる主の弟子っていうのは、それほど主であるイエス様を信頼してるってことです。奴隷っていうと、なんとなくこう強いられてるようなイメージがありますから、現代人の感覚だとね、どうしても奴隷っていうと、なんかこう無理やりそうさせられてるような気がするんですけど、そうじゃないんです。 このしもべは主人をそれだけ深く信頼しているので、安心して主人の言うことに信頼して従っていくことができるってこと。そういう生き方をしていけばあなた方は必ず生きることができるんだよってことですよね。あなた方ができないと思ってね、信仰増してくださいって言ってるけど、しもべになりきってイエス様に信頼しきって生きていけば必ずそういう生き方ができるんだよってイエス様はここでおっしゃってる。むしろ安心と感謝と喜びを持って主に従って生きていくことができるはずなんだ。人を許すということにおいても喜んで許すということができるように変えられていくんだよってことです。クリスチャンはイエス様によって救われたと言います。この救われたっていうのを言い換えるとあがなわれたっていう言い方するんです。ちょっと特殊な言葉かもしれない。あがないっていう言葉を使うんですけど、あがなわれた、私たちはイエス様にあがなわれたもの。あがなわれたっていうのは言い方を変えると値を払って買い取られたってことです。面白いですね。クリスチャンはみんなイエス様がその人のために値をある程度ある値を払って買い取ってくれた、買い戻してくれた、神様のものとしてくれたっていう、そういうことですよね。じゃあその時どんな値が払われたか、これは実に驚くべきものです。それは神の子イエスの命がその値になった。イエス様が十字架にかかって死んでくれたっていうのは罪ある私たちの身代わりなんですよね。私たちが本来受けなくてはならない死の刑罰、滅びというものを罪のないお方である神の子であるイエス様が地上に来られて、全て罪のないお方としてその罪ある私たちの罪を身代わりに背負ってあの十字架にかかって死んでくださった。それによって私たちが本来受けるべき罪の全てが許される道が開かれた。そうやってイエス様の命という値が支払われることで私たちは罪から解放され、神様のものにされた、神のしもべになった。私たちは神様のものなんです。神様のものになった、これは言い方を変えると神様の守りの恵みの支配の中に生かされるものとなったっていうことなんです。そうやってイエス様はご自分の命をかけて私たちを買い戻してください。このことが分かるときに、ここで言われているイエス様の物語の持つ恵みの深さが初めて分かるんですよね。働きの報いを求めることなどなくなってしまうんです。分かりますか。それどころかキリストが私たちのために成してくださったことにお返しすることなどできないことが分かる。ただただ感謝してそれをいただくしかないし、こんなに神様愛してくださったんだっていうのが嬉しいからこそ主に従うことができるようになる。そしてそれが嬉しいからこそ人の罪を許すこともできるように変えられていくと。その喜びがわからないうちは私たちは人の罪を許すことがなかなかできないんですね。そして本当のしもべとして生きえないんですね。私どもは取るに足りないしもべです、しなければならないことをしただけですと言いなさいって言われてるんですけど、この言葉は決して自己卑下の言葉じゃないんですね。いじけたものの言葉じゃないんです。イエス様への感謝にあふれた喜びの言葉なんです。こんな私をこんなに愛してくださって命まで捧げてくださった、あなたにお返しすることなんかとてもできません、本当にありがとうございます、あなたに信頼します、聞き従いますっていう、そういう思いなんですよね。自分の働きがどんなふうに報われるかという計算をすることももうそこではなくなってしまうということ。皆さんそういう喜びをしてらっしゃるでしょうか。それがクリスチャンになるということです。まだ知ってないとすれば私たちは知るべきことがあるということですよね。こんな本を、こんな話をある本で読みました。一人の老人が晩年になって前にたくさんのことをこう日記に書いたんだそうなんですね。そして、ついに亡くなったと。息子さんがそれを読んで、誰かにこう聞かせてやろうと思ったんでしょうけど、とても人に見せるに耐えるような内容じゃなかったんで、お父さんと一緒に棺に入れて焼き捨てたと。実はそれはこの老人が晩年になって 自分の一生を振り返ってですね、自分がどんなに報われなかったか、世間に対する恨み、自分と共に生きた人々に対する恨みつらみを書き連ねる、そういう日記でしかなかった。ちょっと悲しい話で申し訳ないんですけどね。でもこれを読みながらふと思ったんですね。私たちもうっかりするといつも心の中で似たようなことを考えてしまうことがないだろうか。なんでこんなこと強いられなきゃなんないんだろう、なんで私だけがこんな苦労しなきゃなんないんだろう、なんで報われないんだろうか、そういうことをどこかで考え始めているようなことがないでしょうか。その時私たちがキリスト者として気がつかなくてはならないことは、私たちはそこで信仰を失っているんだってことです。イエス様が見えなくなってしまっている。キリストにどんなに愛されたかってことが分からなくなってしまっているんだって。それを失うからこそ私たちはそういう思いが湧き上がってくるわけですよね。クリスチャンになるということはしもべになるということであって、それはキリストのものになるということです。でもその時それはキリストの愛と義の中にこう包まれて生かされる、そういう喜びの中に生きるものとなるということですよね。ある人はね、この私どもは取るに足りないしもべですっていう言葉をこんな風に言い換えたりですね、私は値を求めないで使えることができるようになったあなたのしもべですという言葉ですね。皆さん、私は値を求めないで使えることができるようになったあなたのしもべです。値なんていらない、もう嬉しくてしょうがないってことですよね。こんなに愛され許されてるんだっていう、そういう世界ですよね。つまりこれは主人に感謝を求めるんじゃなくて、自分が主人に感謝する言葉ですね。主に対する感謝がこの人の一生を決めるんです。その時に私たちはどんなことでもできるようになる、主の御言葉に従って何でもできるようになる、そしてその時教会は本当の意味で強くなる、キリスト者は本当に力強い主のしもべとなって生きることができるようになる、そのことを私たちは求めていきたいと思います。お祈りします。